それでは吉高加納牧師により忘れ地の戦ぬちる宝の日を覚えての宣教をお願いいたします。
皆様おはようございます。今年も76年前の沖縄戦を覚え、心に刻む季節が巡ってまいりました。組織的な戦争が組織的な戦闘が終結した6月23日を沖縄では沖縄慰霊の日、そのように呼んで県民が皆こぞって記念をいたします。私たちキリスト社は慰霊の日というふうには呼ばずに、ぬちど宝の日、命こそが何よりも大切にされなければならないことを肝に銘じる日として覚えて祈りを捧げる日にしています。さて、琉球新報の2005年4月1日付の沖縄戦研究者アニア正明さんの言葉ですけれども、アニアさんは琉球新報で次のように沖縄戦について書いておられます。おっしゃっておられます。日本の敗戦は必至という認識のもとに戦われた沖縄戦は日米最後の地上戦であった。沖縄県民にとっては戦後史の苦悩と屈辱の原点となった。10万人余の沖縄守備軍の任務は県民の生命財産を守ることではなく、出血消耗によって米軍の本土侵攻を食い止めて持久戦に耐え抜くことであった。天皇制を守ること、国体護持が第一義であり、そのためには本土決戦準備、終戦交渉の時間を稼ぐことが必要だった。沖縄守備軍は沖縄県に対して軍民共生共死の一体化を指示、一本一層といえどもこれを戦力化すべしといって老幼婦女子に至るまで戦場動員した。沖縄戦は壮絶な戦争だったと言われています。鉄の暴風と呼ばれる艦砲射撃、小学生までが銃を持たされた駆り出された地獄のような地上戦、そして日本兵たちから沖縄県民が強いられた集団自決、筆舌に尽くしがたい惨劇が引き起こされました。それほどの悲劇が可能となったのは沖縄人、琉球人を利用処分することを厭わなかった本土日本人による冷徹な沖縄差別、琉球差別があります。戦争中においては本土決戦を遅らせるための捨て石にし、戦後においては本土の安全保障を確保するための捨て石として沖縄を米軍に基地として献上しました。その取引、つまりサンフランシスコ講和条約によって本土は独立を獲得します。沖縄が1972年に本土復帰した後も依然として基地の島としての押し付け利用は変わることなく、現在辺野古に米軍の恒久的永久的な基地建設が進められています。防衛省が昨年2020年4月にこういう水面埋め立て法に基づき設計変更を沖縄県に申請した結果、埋め立てに使う土砂の 採取地として、それまで計画にはなかった沖縄本島の南部が追加されました。ところが実は沖縄南部では沖縄戦犠牲者の遺骨を38年にわたって収集してきた遺骨収集ボランティア団体ガマフヤが作業をずっと続けておったんです。戦没者の遺骨が混じった土砂を辺野古新基地建設に使うなんて死者への冒涜です。戦争で亡くなった人の遺骨を土砂と一緒に軍事基地を作るために埋め立てに使ってはなりませんと、このガマフヤの代表具志堅隆昌さんが声を上げました。そして昨日6月19日より23日慰霊の日まで平和記念公園でハンガーストライキに入られました。ここでまた私たちはずっと気づけないまま過ごしてきた問題に衝撃を受けるとともに、事実、史実というものを見つめる視点を新たに教えられます。私たちは沖縄から、沖縄の地面から、未だに不発弾が出てくるということは報道によって知っておりますね。もちろんそれは戦後ずっと常に不発弾は出土しているわけですけれども、今から30年前、それらを拾い集めて展示している、伊江島の、阿波権昌光さんの無知度宝の家を私は妻と一緒に初めて訪問した時、本当に衝撃でした。戦争のリアルな実証が、そこにかしこに積み上げられている。もう綺麗な展示なんかじゃない、そんな半端な量じゃないんです。弾丸や爆弾、薬莢がそこいら中に山積みされている。ぬちど宝の家の展示はそういう場所でしたから、それだけでも沖縄戦の凄まじさが直ちに連想できました。でもそれは武器の残骸です。そうではなくて遺骨、命の証、人が確かにこの世に生を受け生きていたという証のご遺骨、そのご遺骨が沖縄本島の南部にはまだまだたくさん埋まっている。そう、東日本大震災についてもご遺体ご遺骨が上がらない方々を私たちは死者とはカウントしないで行方不明者何名ときちんと表現し覚え続けているではありませんか。沖縄戦から76年、家族のその家族の先祖の遺骨を受け取ることができないご遺族たちが今もたくさんいて、他方では激戦地南部の土の中からはそれが誰なのか判別しにくい遺骨が次々と出てきている。それが76年を経た今の沖縄の現実であるということ、その名も知れぬご遺骨、骨のかけらまで掘り出して、供養してできればご遺族のもとに届けたいと力を尽くしておられる人々が、ボランティアでやり続けている人々がいらっしゃる。そこにはどれほど深い命に対するいたわりと慈しみに満ちた祈りがあることでしょうか。人間の生と死に対して畏敬の念、畏怖の念が注がれ続ける。なんと優しく、しかしなんと地道な取り組みでありましょうか。その本島南部の土を想像してみましょう。巨大なショベルカーがガサーッとすくい上げてトラックに落とし込む。トラックの荷台に盛られた土の中には遺骨が混じってる。それが辺野古に運ばれ、サンゴの海に、そのサンゴの上に吐き出され投げ込まれていく。 その埋め立てられた土をブルドーザーが走り固め、やがてそこが滑走路になり軍用機が離着陸していくのです。自分たちの先祖の遺骨をついぞ受け取ることができなかったたくさんのご遺族たちにとって、もしかするともう遺骨を受け取ることができないということは諦めていたとしても、しかしおそらくはそこに埋まっているであろう先祖の骨が土と一緒に基地埋め立てのために投げ込まれているかもしれないということは受け入れがたいことではないでしょうか。それはあまりにご遺族たちにとってあまりの悲しみであり、そしてそうすることはご遺族たちをやっぱり冒涜することだと、鞭打つことだと、そのように思うのです。この遺骨収集を進めているボランティアたちにとっても、本当に彼らは、彼女たちは手を緩めることなく悲しむべきことを悲しみ続け、痛むべき命を痛み続ける、その作業を手を緩めないで続けてこられたわけです。その遺骨の埋もれた土をすくい取って埋め立てを強行するということは、その悲しみを悲しもうとし命を痛もうとする技を嘲笑うような行為です。人間性が本当に問われているような事柄ではないでしょうか。そして言うならば、それは戦争の死者たちを二度殺すような、そういうことではないかと思うんです。沖縄戦戦地の土砂使用計画を直ちに撤回していただきたいと私たちは願うものであります。沖縄戦によって沖縄の地面に埋もれている骨、76年間も埋まったままで枯れていく骨、それは同時に本土日本に生きる私たちの、あるいは私たちが戦後76年を過ごしてきて立ちすくんでいるこの今、どこか空疎でどこか乾いていて、人間がみんなバラバラに放置されているような、放置されていくような、そういう今日の人間状況を暗示しているようにも思えてなりません。先に引用したアニア・マサテルさんは、沖縄戦は戦後史の苦悩と屈辱の原点と呼びました。ですからこの沖縄戦の骨は未だに苦悩と屈辱と悲しみの原点なんですね。だからこそこの苦しみの原点が同時に平和の回復に向かっての原点になっていかなければならないのではないか。こうした打ち捨てられたものが拾い集められ弔われ、できればご遺族のもとに返されていくという、こうした一連のプロセスこそが平和シャロームへの道であると思うのであります。沖縄の平和の回復なしに日本の平和は訪れない、そのことを私たちは心に刻みましょう。沖縄のシャロームが日本のシャロームの原点であるべきなんです。エゼキエルの予言で暗示される枯れた骨、バビロニア捕囚によって砕かれ散らされ埋もれてしまったイスラエル全部族すべての人々を象徴する例えです、メタファーです。しかしそのバラバラにされカラカラになっている骨が次第に筋がつき、肉と皮膚に覆われ再び近づき合い 結合し組み合わされてよみがえっていく、そのようなイメージで主はイスラエルの回復をエゼキエルに託しました。神は平和の回復をそのように小さな枯れた骨の肉付きと結合の例えで私たちに明確に表してくださいました。平和とは投げ捨てられたものの回復から始まるのだと。沖縄戦、この悲惨な戦を忘れじの戦とし、そこに捨てられた命を忘れじの命として取り扱う沖縄の人々、この人々の悲しみと祈りを感じることのできない人間に私たちはなってはいけないし、あの戦争を忘れていく人々になってはならないのです。いえ、あの戦を自分自身の歴史の戦として、私の忘れじの戦として心に刻んでいきたいと、そのように思います。そして私たちが捧げる平和の祈りが、大きな力を求める祈りとか、抽象的に平和が来てくださいという祈りに終わるのではなくて、この社会に打ち捨てられている一つ一つ、一人一人の枯れた骨、この枯れた骨に肉がかぶせられ皮膚がつき結び合わされていくような、そんな営みを大切に見つめながら平和を祈りたいと思います。大きな基地を作れば戦争を防げるという幻想に惑わされないで、無知の宝、命こそが宝、それより尊いものはないというシンプルな事実にもう一度立ち返って、私たちは祈りたい。そして沖縄のシャロームこそが日本のシャロームの原点であるべきだ、そのことを明確に心に定めて、私たちは平和を祈っていきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、日本の引き起こした戦争、その戦争の最終期にあって、本土が沖縄を捨て石にして自らを守ろうとした沖縄戦、この悲劇を私たちは今年も心に覚えることができました。いえ、また覚えなければならないこととして今日改めて心に刻みました。今なおこの戦によって愛する者を失い、さらにこの戦の処理をめぐって苦悩を抱え込んでいる沖縄の多くの人々を私たちは覚えて、そして戦中の出来事と戦後の出来事について吟味し悔い改めます。主よ、失われた命を追悼し、そして苦しみ続けている歴史を悲しみ痛み、沖縄の人たちと一緒に平和の祈りを捧げていく私たちとさせてくださいますようにお願いをいたします。歴史の中であなたの思いに届かずに繰り返し繰り返しなされてきた戦、その都度人間を癒し再生へと導いてきた主イエスキリストの言葉と祈り、私たちはそれを取り戻し、それにつながって 今祈るものとさせてくださいますようにお願いをいたします。神のシャローム、人間の打ち立てるまやかしの平和ではなく、主イエスキリストによって示されたシャロームがどうか私たちのものになりますように、心からお祈りしつつ、これらの祈りと願い、我らの主、平和の主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。